シネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ岐阜支部の乙啓です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は11月下旬の注目作品について話します。
はい。
では21日の週から僕から行きたいんですけど、
はい。
一つ目は果てしなきスカーレットですかね。
うん。
細田守監督原作脚本の作品で、まあ細田さんは竜とそばかすの姫はここでやりましたかね。
そうですね。
あと、未来の未来とか、
う
サマーウォーズとかの監督です
まあ
ね。
そうですよね。
まあ、近年はちょっとあんまり評価が高くない
うん。
街ですけど。
そうですね。個人的にも、これは面白かったっていうのがちょっとないですね。サマーウォーズを超えてくるのがちょっとないなって感じはします
そうっ
か
す
ね。
ね。化け物の子もまあまあ、僕は好きですし、狼子供もまあ好きなんですけ
そうです
ど、
ね。まあまあ、面白かったですけどね。
近年のだから、なんか、原作がないやつ？あ、でも、サマーウォーズも原作があるのか。でも、脚本が違うのか。なんか、一人でやらない方が僕は面白いんじゃないかなってちょっと思ったけど、まあ今回は全部やってるんですよね。
そう
だからどう
で
なのかっていう、
すね。
ね。まあ、ファンタジーっぽい作品で、まあなんか、まあ、今の国、今の現代の話じゃなくて、まあ、架空の国の、副シューターみたいな感じなのかな。
そうですね。
まあ、それこそ、乙啓さんの奥さんが好きな、何でしたっけ、フランスのあの、岩窟王。
ああ、モントエクリストですか。
今やってますけど、まあ、そういうテイストがある感じの作品なのかな。
まあ、アニメっていうのもあるんですけど、ちょっと前に、ロード・オブ・ザ・リングのアニメーションがあって、ローハンの戦いっていうのが僕見たんですけど、
お
ざっとあらすじ見ただけだと同じ感じはすごいした
ー。
んですよね。まあ別に
ああ。
そっからもちろん話持ってきてるとは思わないですけど、ただ予告で見る限り想像の中の話なのか、普通に現代っぽい映像もあったりとかして、その辺が、まあ、マルチバースじゃないですけど、行ったり来たりするみたいな話なのか、まあ、あんまり言うとネタバレになりますけど、過去にはそういう作品あったじゃないですか、結構。だからまたそういうの持ってきてるのかどうか、ちょっとわかんないですけどね。あとは、まあ、たまたまかもしれないですけど、女性主人公が結構続いているというほどでもないですけど、多いですよね、どっちかっていうとね。
まあそうですね。
まあ、そういうのはやっぱり好きなのかなっていうのはちょっと思ったりとか。まあ見てみないとわかりませんけどね、やっぱり。
化け物の子ぐらいじゃないですか、男。
まあ、サマーウォーズもまあ、あれはいろんな人がまあ、群像劇っぽいんであれですけどね。それ以外だと、ほぼ女性主人公かもしれないですね。
そうですね。まあ、あと、これ復讐感っぽいですけど、最近のそういう作品って、結局なんか暴力とか、復讐では解決しないんじゃないかみたいな話に持っていくパターンがすごく多くて、まあ、どういうパターンで来るのかなっていうところ。
そうですね。
まあでも、それももう結構、なんていうか、使い古されてるという
そうですね。
か、
まあ、新しさはそんなにないです
ない
もん
ですよ
ね。
ね。
もはや。
スリービルボードあたりから増えた気がするんで
そうです
け
よ
ど。
ね。
まあどういう感じになるか楽しみではある。まあ一応見るとは思いますね。僕は。で、二つ目は、ブラックホーン2かな。まあ、ブラックホーンの1話はここで話しましたけど、まあ、1話その、殺人鬼に、部屋に、地下室みたいなところに閉じ込められた少年の話で、で、なんか部屋に黒電話があるんですけど、それなんか本当は線がないんですけど、誰かと喋れるみたいな設定になっていて、その監禁された部屋からどうやって逃げるのかというか、まあそういう感じの話なんですけど、まあその後の話、だから、主人公は基本的に同じ少年と少女で、3年後なのかな？まあ何年、4年後か。4年後の設定で、なんか別の、なんかウィンターキャンプっていう場所で起きた、なんか事件みたいなのがあるんじゃないかってことで、それの子供、そこでなんか事件に巻き込まれてる子供がいるんじゃないかみたいなことを、まあ予感というか、予知夢なのかわかんないけど、まあ見ちゃって、助け行った方がいいんじゃないかっていう、その、 1で出てきた2人、少年と少女、お兄ちゃんと妹2人が行ってどうなるかみたいな話ですね。
そうですね。うん。
で、まあ、別にこれも書いてるからいいと思うんですけど、殺人鬼が今有名人なんですよね。
うん、
言っていいですよね。
あ、大丈夫です。それ前作も、
ね、
まあ、全然出てる話なんで。
うん。まあ、イーサン・ホークがやっていて、うん、ちょっとなんかその、ニコラス・ケイジが最近そういう役を結構やるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
それの流れとなんか似てるっていうか、まあ別に似てはいないんですけど、
うんうんうん、
こういうなんか悪い役というか、
はい、
そういうのを有名な俳優がやってちょっと話題性を持つみたいなことは結構あるのかなっていう。
そうですね。まああんまりやらなさそうですもんね。
うん。
イーサンとかね、もともとね。しかも結構際どい役というかね、
うん、
気持ち悪いというか、
そうそうそうそう
ですよね。
あれもそうだったじゃないですか。あの、なんか、モルモン教徒の女性二人が、家に、
はいはいはい、
なんだっけな、あの人。まあいいや。
ね
え、イケメンの、
まあいい、出てこない。
まあいいや。
はい。
で、まあだからそういうのも結構多いなと思ってて。
うん、
で、このブラフックホン2の監督は、1と同じ監督のスコット・デリクション
なんですね。ああ、同じですね。うんうんうん。
だからそこが継承されてるのは、まあ、期待できるかな
って。そうですね。まあ、キャストも、まあ、メインの人たちは大体同じみたいなんでね。うん、まあ、続けて楽しめるっていう感じですよね。
うん。
うん、
で、もう一作品は、まあ、この週僕が一番楽しみにしてるのは、ジェイ・ケリーですね。
おお、はいはいはい。
ノア・バームバック、
うん、
監督、脚本、
うん、
ですね。制作にも入ってるのかな。まあ、フランシス・ハーとか、あれ、ここで話したと思うんですけど、マリッジ・ストーリー。
まあ、まあ、僕見てますけど、ね、話したかどうかちょっと覚えてないですけど、はい、見てますね。うん、
まあ、大喧嘩のシーンが、すごい印象的な。
うんうん、はいはいはい。石山さんと、3人でやったりとかしましたかね。ちょっと覚えてない
です
ね。
なんか、素敵がするんですけど、うんうん、まあ、だって監督が選ぶ作品の中に、これ、マリッジストーリー入ったりしますからね、好きな。
うんうんうん、
あの、自分じゃない、自分の作品じゃなくて、
はい、
好きな作品で選ぶときに、まあ、マリッジストーリーだったり、フランシス・ハーって結構入ってたりするから、
うん。
うん。まあ、ノア・バウンバックが新しい作品出すとなるとやっぱ見たいなっていう感じですかね。
うん、はい。
まあ、この作品は、今年のベネチア国際映画祭のコンペティションで出品されているもので、
うん。
ネットフリックスでは12月5日から配信されるんですけど、
うん。
まあ、その前に、今週末が21日から一部劇場、公開があるという。
そうですね。
よくあるパターン。
うん。ネットフリックスはよくありますよね、これね。
うん。しかもなんか最近ネットフリックスで、なんだっけ、フランケンシュタインとか。
はい。
も、劇場公開ありましたけど、
うん、
多分同じとこでやることが多いかな。
うん、うん。
東京だと同じ場所なんですよ。
うん、うん。そうですね。あの、はい、名古屋とかでも大体そうですね。
うん。うん、多分3作品系、約してんじゃないかと。
ああ、なるほどね。
あの、ハウス・オブ・ダイナマイト。
はいはい、そうですよね。確かに。うんうん。どれも映画館で見たい作品ですよね。
まあ、監督は有名ですからね、
うん、3人。
うん。とは、まあ、これはもう、さらっと言いますけど、
はい。
あと、クリスマス・イブ・イン・ミラーズ・ポイントですかね。はい。これは、あの、もうすでに、
うん、
シネマクティフ東京支部のロンペさんとかが、まあ、これを見て、
うん。
ネタバレなしの、紹介というか、
はい、
見どころみたいなのを話してる配信がもう公開されているので、
うん、
それを聞いてほしいなと思いますね。
そうですね、うん。
はい。
非常に僕も聞いたんですけども、
うん。
あの、聞いたんで余計ですけど、これはすごい見たいですね。面白そうですよね。
うん。
うん、
特にあの、オムネスフィルムズっていう、
はいはい。
制作集団みたいな。
うん。
については、ま、注目、これから注目される。
そうですね。いくつか今後、上映が決まってるというか、まあ、特殊上映とかね、ありますし。
うん。
うん、
あれ、まあ、その中で言ってましたけど、さよならはスローボールでっていう。
あ、そうですね。それも、僕は、
ま
あ、
この集団の
一人なんですね。はい。マスさんね、もう見られてると思いますけど、僕はまだちょっとあれなんですけど、まあ、来月までには見れると思うんですけど。
うん。
うん、楽しみですね、それも。
まあ、おとげさんとか野球やってたから余計、
まあ、そうかもしれないですね。
なんか僕、サッカーで、
はい、
夜、夕方までなんか、公園とかで蹴ってて、
うん、
なんか、あ、でもあんま言うとあれか。でもまあまあ、なんかそういう一日サッカーしてて、みたいなのを思い出す。
あ、
まあ、 はい。ちょっとやめときます。
はい。
ちょっとネタバレしそうな。はい。じゃあそんなとこですかね、今週は。
はい。
今週は、はい。
はい。
じゃあ、おときやさんお願いします。
そうですね。それ以外だと、七子の子ですかね。
うん。
以前も注目作品で多分取り上げた、竹内涼監督の作品ですけど、うん、前は再会兆候とかね、多分松さんが挙げられたりした気がしますけど、
うん、
その、まあ、中国のドキュメンタリーを結構撮ってる監督の、まあ、新作というか、
はい、
まあ、中国ドキュメンタリー映画祭っていうのを今、
やってるみたいですね。
すでにやってまして、11月7日から11月20日まで、
うん、
もうすぐ終わっちゃうところですけど、
うん、
角川シネマ有楽町とか、まあ、映画館じゃないと思うんですけど、日中友好会館っていうところを使って、はい、全部で 1,2,3,4,5 作品を、ドキュメンタリーを順番にかけてるみたいですね。
これちょっとよくわかんなかったんですけど、
はい。
11月7日ぐらいからもうこの名もなき子、
はい。
あ、七子の子をやってるじゃないですか、そのドキュメンタリー映画祭で。
はいはいはい。
でもなんでこの週公開になって、
そうですね、確かにね。他にもやる劇場があるのかな、ちょっとそこまで
僕、うん、ちょっと見てけど分かんなかったです
ね、うん。調べてないですけど、確かにスケジュール的には7日からやってますよね、5作品。
だからむしろ21日になったらもう終わるんじゃない
ですか。そうですね、確かにね。
だから一般公開はその日以降あるのかな、
あるんですかね、この後ね。うん。
うん。ちょっと面白そうですよね。
そうですよね。これは、まあ、七子の子のその内容的にはその、まあ、中国残留孤児の人たちにインタビューしたりとか、まあ、そういうテーマの作品ですよね。
うん。
うん、この間やったその、黒川の女たちにも通ずる話ですね。満州の後の話ですからね。はい、うん。
まあ、90年代に結構中国残留孤児は、
うん。
CM とかやってましたからね。
うん、ああ、そうなんですね。
うん。なんか、あれを見たときは思い出しましたね。国際市場で。
はいはいはい、はい、うんうん。
まああれは韓国との話ですけど、
うん、
似てるなっていうか。うん、
そうですよね、うん。まだ解決してない問題みたいなことでってことですよね。
うん。
うん、まあだからその、まあその当時の人はいなくなってるかもしれないけど、まあ2世の人とか、
はい。
まあさらに3世、4世っていう人がいたりっていう話もあるでしょうし。
うん。
うん、はい。で、あと、まあ、これは旧作なんですけども、
はい。
妻がぜひ見たいと言っている作品が一個ありまして。
おぉ、わかりました、
ね。落下の王国ですね。
はいはい。
はい。で、僕これ全然見たことなくて、
おぉ。
彼女は DVD かなんかで見たことあるそうなんですけど、
はい。
今回 4K デジタルリマスターで、しかも、未公開シーンがちょっと入ってたりとかするのかな。なんかそれがあるんで、ぜひ劇場で見たいっていうふうに言ってましたね。
まあ、これは劇場で見る価値がある作品、
うん。なんかすごい映像的には豪華なんですよね。はい、多分お金もすごいかかっててみたいな。っていうのはありますよね。
まあ、僕も家でしか見たことないんで、
はい、
はい。
はい。そうですね。この週はそんなとこですかね。
はい。
はい。
じゃあその28日の週をおとけやさん
は。はい。そうですね。まあ一つですけど僕は。
一つ方。
はい。ウェポンズですね。
ああ。
はい。まあ、これ、あらすじに書いてある内容、ちょっと読んじゃうと、
はい。
ある水曜日の深夜2時17分、子供たち17人が突然ベッドを抜け出し、暗闇の中へ走り出したまま姿を消す。消息を絶ったのは、ある学校の教室の生徒たちだけだったっていうね。
うん。
まあ、そこからまあ、謎を解いていったりとか、まあ、そういうような話なんでしょうけど、
はい、
すごい興味をそそられるホラーですね。
うん。
うん。あとその、題名のウェポンズっていうのが何を表してるのか全然わからないところとか ね、すごい面白そうですよね。
なんか、あらすじから全然タイトルがイメージつかない感じがするんで。なんか、おとぎやさんが好きな小田切城が出てた、
うんうん、
熱海の捜査官っていうドラマあるんですけど。
はいはいはいはい。
それも、学生がいきなり、まあ、もうちょっと大きい高校生ぐらいだったかな、
うんうん。
なんかいなくなっちゃうんですよね。
はあ、
バスごとなんか、
うんうん。
それをちょっと思い出したという
か。はいはいはい。それってテレビドラマかなんかでした？
そうそうそう、ドラマです。です
よね、多分ね、はい、僕は見た記憶があるんですけど、ちょっと内容まではもう忘れてしまってるんですけど。
うん。
うん。 ちょっと見たのか全部見たのかわかんないですけど、ありましたね、そんなのね。
うん。うんうん、多分あれツインピークスイメージしてんじゃないかと思って、はい。
まあまあ、失踪ものっていうのはちょっとまあ、面白いっちゃ面白いですからね、やっぱりね。うん。はい。では、それ以外、松さん、お願いします。
僕もあんまないんですけど、まあ、佐藤さんと佐藤さんです
ね。おー、はいはいはい。
まあ、佐藤さんっていう名前の男女が、
うんうん、
まあ、交際から結婚して出産までっていう15年間を描いてるんですけど、うんうんうん、
はい、
まあ、その二人っていうのは岸井ゆきのと、
うん、
宮沢ひよさんの二人で、うん、
はいはいはい、
まあ、さっき言ったみたいに、付き合い出してから出産までなんですけど、
うん、
ちょっとなんか、花束みたいな恋をしたとか、あと、テイスト全然違いますけど、落下の解剖学的な、なんかストーリーなんじゃないかなって気がして、
うん、
だからなんか、まあ、二人出会ったけど、で、男性の方は、弁護士をずっと目指して勉強してるんですけど、
うん、
全然受かんなくて。
そうですね。だから、奥さんの方が先に受かっちゃうっていう、
しかもなんか、
うん、
一緒に勉強してみようみたいな感じで始めた方が先に受かっちゃうっていうところで、まあなんか、旦那さんの立場がないみたいな。
うんうんうんうん、
しかもまあ、そのまま奥さんは弁護士として働くけど自分は、
うん、
まああんまりやりたい仕事には尽きないみたいな、うん、まあ、予算自慢的な感じがあって、
うんうん、
でどうなるかみたいな話っぽいですけどね。
はい。
だからジェンダーの問題だったりとかいろいろまああんのかもしれないけど、うん、はい。まあ、それはちょっと面白そうだなと、思いましたね。
うん、はい。
で、あとは、消滅世界ですかね。
おー。はい。
なぜかっていうと、僕、村田沙耶香さんがすごい好きで、
うんうんうん。
で、この小説は読んでないんですけど、
ああ、そうなんですね。
でも、彼女の作品は、大体面白いですね。
うん。これ、まあ、結構突飛な設定というか、
うん。
まあ、変な話多いじゃないですか、その、彼女の話って。
うん、
うん。まあだから、それをどう映像化してんのかな、みたいな、ちょっと気になるとこですよね。
ああ。
うん。
ただ、映像するのはそんなに今回難しくないんじゃない
か。これはそこまであれじゃないんですか。
はい。
まあ、
SF。鈴木さん、世界99見たんですか、読んだんですか。
は読んでないですね。
ああ、うん。なんか村田さんって、まあその、なんていうかな、結婚におけるセックスとか、
うん、
出産とか、それに対してすごい、テーマとして挙げてることが多くて、
うん、
で今回もだからそういうもろそういう話で、
うんうん、
彼女がずっとテーマとして掲げてることのまあ結構本筋的な内容だと思うんですけど、
うんうん、
それがテーマだからまあちょっと面白そうだなというのもありますし、うんうん、世界99っていうのは今年まあ出たんですけど村田さんの新作として、うん、その作品はめっちゃすごいんですよ。
ほう。
だから、その前の作品として、まあ、補助線的に、はい、見たい部分もありますかね。
うん。なんか、あの、初めての映画化っていうのは意外ですよね。
そうなんですよね。
う
ん、
確かに、そうかっていう感じですね。う
ん、ただ、村田さんの作品、僕、文章力やっぱすごいと思ってるんですよ。
ああ。
だから、普通に映像化したらあんま面白くない可能性が。
そういうのはあるかもしれないですね。うんうん、
心理描写とかがめちゃくちゃ面白くて、
うんうんうん、
だからそれをそのストーリーも、まあ、もちろん面白い部分多いんですけど、
はい、
それよりもなんか心理描写だったりその情景描写が巧みなので、
うん、
映像化した時にそこをちゃんと出せるかっていうのが難しいかなっていう、
うん、
なんか村上春樹も同じようにやっぱちょっと文芸的な作品ですけど、
はいはい
はい、彼の作品はなんか村上春樹っぽい空気感みたいなのであるじゃないですか。
はい。
だからそれを出せればちょっと村上春樹っぽくなる気がするんですけど、
うん、
村田さんの場合はなんか、なんて言ったらいいんだろうな。なんか別に村田沙耶香っぽい空気感みたいなのは別にそんなに感じないんですけど、
うん、
世界観と、まあ、描写力っていうところが群を抜いてるから、うん、映画的にあんま向いてないのかなっていう気は。どうなんだろう。ちょっと、はいはい、だからそういう意味でもちょっと興味深いというか、
うん、
初。まあだからまあ監督の力量にもよりますけどね。
はいはいはい。
どうなるか。
そう、確かにね。
うん。で、あとは、まあ二つあって、でも僕はちょっとどっちも見るかわかんないんで、はい、名前だけあげようかなと思うんですけど、うん、はい、世間的には結構注目作品だと思うんですけど、
はい。
ナイトフラワーと、
うん。
兄を持ち運べるサイズに、
はい。そうですね。
ですかね。
うん、うん。
あ、てかまあ一個前も、 東京タクシーも多分、一般的には注目作品だと思うんですけど、まあちょっと東京作品、タクシーはもうちょっと終わっちゃったんで、まあいいんですけど、はい、ナイトフラワーは、ちょっとやっぱ僕、テーマ的に暗すぎてちょっと、あんま見る気しないっていうか。
確かに。
まあここで、内田さんの作品やりましたけど、
うん。逆化ですね。
そうそう、逆化、はい。あれはなんか、あれも暗い話ではあるんですけど、
うん。
なんかそれ以上になんか、面白いなと思ったんで、
う
ん。
ちょっと笑えるところもあったりっていうのはね、うん、ありますもんね。
そこまで暗くなかったんだけど、今回はなんかマジで貧困問題みたいな感じがして、
うん、
ちょっとなんか予告編でもうすでに辛いんで、僕、
うん。
あとなんかその、北川景子がなんかあまりにもこう、切羽詰まってる感じが、
はあ、
辛くて。だからまあ見ていい映画だとは思うんですけど、僕はちょっと、わかんないですね、
うん、
なんか。しんどいなと思って。
そうですね。
あと、兄を持ち運べるサイズも、サイズ2も、
うん、
まあ、中野監督だから、
はい、
まあ、世間的には、ね、湯を沸かすほどの熱い愛とか、朝だけとかの人なんで、
はい、
世間的には注目なんだと思うんですけど、
はい、
僕はあんま合わないんで、この監督と。うん、なんか、
はい、
うん、だからわざわざ見に行かなくていいかな。
そう、わかります。僕もそういうとこちょっとあって、ちょっと見たいけど不安だなっていうところはありますね。
僕は、朝だけは見てなくて、
うん、
長いお別れと、湯を沸かすほどの熱い愛しか見てないんですけど、うん、
はい、
どっちもダメだったんで、しかもなんか倫理的にちょっと、えって思うようなところがあって。
ありますね。はい。
だから、
よく言われますね。
もういいかなって思ってます。
うん、俳優陣は、
朝だけから、
うん、はい、豪華なんですけどね。今回もね。ね、
有名な。しかもあれですよね。小田切城出てますよね。
そうそうそう。
湯を沸かすほど熱い。
そうですね。その時もそうでしたね。
以来。
うん。
はい。まあ。まあでも、多分みんな見るから、僕らが言わなくても。
うん。
大丈夫でしょう。
でもあれですよ。今回っていうか、まあ、他の作品わかんないですけど、原作があるんですね。
ああ。朝だけもだって原作ありますよね。
そうかそうか。大体そうなのかな。
湯を沸かすほどは何があるのかな。
湯を沸かすほども確か、原作、あ、原作はないか。
書いてないですね。
うん。
長いお別れは、あ、原作があるんですね。うん、中島京子さん。
なるほど、
うん。
うん。
はい。まあ、でもまあ一応、それなりに入るんじゃないかなとは思いますね。
そうですね。う
ん、しかも毎回評価結構高いし。
そうですね。
これしかも TIFF でやったんですよね、多分。
ああ、そうですね。すでにやってますね。
ね、はいはい、はい、
うん。東京タクシーとかもそうですし。
そうですね。
うん、
ナイトフラワーもやってましたもんね。
あ、そうですか、うん。
多分ですけど、はい。
はいはいはい。東京タクシーはですね、
はい、
まあ、東京タクシーは僕、その原作っていうのかな、元になってるパリタクシーっていうのを見てて、
はい、パリタクシー、はい、
はい。これすごい良かったですから、
うん、
まあ、ただ、それを日本でやる必要があるのかっていうのはちょっと思いますけど、まあ見てみないと何とも言えないですけどね。
そうですね。
うん、
まあ、山田洋次だからそれなりに面白いんじゃないかと思うんですけど、うんうんうん。はい。
はい。あ、そうだ。さっき思い出せなかった、俳優は分かりました。異端者の家の主演はヒュー・グラントでした。は
い、あ、ヒュー・グラントだ。そうだそうだ。そう、あれもだからまあそういう感じです、
ね。そうでしたね。はい。
まあそんな感じで。
はい。
はい。では、今日は11月下旬の注目作品について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。